おはようございます。私は青鳥ね本部講師の長谷川千春です。今回から5回にわたって放送を担当させていただきます。第1回目の本日は青鳥ね総裁谷口正信先生の著書日時計主義とは何かをテキストに日時計主義の生き方というテーマで話をさせていただきます。日時計主義とは一言で言えば人生の光明を目を見る生き方であり、青鳥ね では昭和5年の立教当初から光明面を見て明るく生きることの大切さを説き続けています。日時計主義とは太陽の輝く時にのみ時刻を記録する日時計のように明るい喜びの言葉のみを記録し、語り思い出す生き方で、この日時計主義の生き方をすることで、この世界が喜びと幸福に満ちていると実感を抱き、その実感を通して日常生活の背後に喜びや幸福を確信することができるという素晴らしい生き方です。本日のテキスト、日時計主義とは何かには、この日時計主義の生き方について次のように書かれています。まず、箸書きの始めを朗読いたします。本書は青鳥ね が発祥当時から主張している日時計主義の考え方を解説したものである。これは一言で言えば人生の光明面を見る生き方のことだ。それが今日重要なのは世の中の悪い面に焦点を合わせたニュース報道や評論、論説、テレビ番組などが社会に氾濫しているからだ。この氾濫は衛星放送やインターネット、デジタル通信の普及で全地球的広がりを見せており、そのことによってある巨大な情報歪曲が確実に進んでいる。朗読を終わります。このように現在、マスコミから流れるニュースや報道番組、新聞記事などを見ると、世の中の良い面、明るい面に焦点を合わせた報道がとても少ないことに気づかれるのではないでしょうか。テレビドラマなどの中には目を覆い耳を塞ぎたくなるようなシーンを数多く放映する番組もあります。当然のことながら多くの子どもたちもこのような番組を見たり新聞記事に目を通したりしています。インターネットを含めた情報環境が子どもたちの将来に良い影響を与えるのだろうか。そう考えたとき日本の未来世代がどうなってしまうのかと心配するのは私だけではないと思います。良い面を伝える報道や情報があまりにも少ない現代の世の中では、次世代に希望や喜びを与えることはとても難しいことのように思います。このような時代だからこそ、それに気づいた人たちが人生や社会の中に正しいこと、美しいもの、素晴らしいもの、善なるものを認めて、賛美する生き方を率先することが重要なのではないでしょうか。そしてその喜びに満ちた生き方を多くの人に広めていけば、人生に喜びを見出し、幸福を感じる人々がますます増えていくことになると思います。確かに世の中の出来事や人々の行いには、いろいろな醜い面であったり、欠点として見えるものがあります。しかし見方を変えれば、どんな出来事や行いの中にも、必ず良い面や明るい面があるはずなのです。その明るい面のみに注目して人生を巧妙化する生き方が日時計主義の生き方であるというわけです。夏の季節、ナスの収穫時期にある一人のお母さんがこのような体験を話してくれました。ある日5歳になる自分の子が三輪車のカゴにいっぱいナスを詰めて満面の笑みを浮かべて、お母さんと大きな声を上げて、ニコニコと三輪車を漕いで近づいてきました。その男の子は、お母さんの大好きなナスをたくさん持っていったら、きっとお母さんは喜ぶだろうと考えたのでした。しかしそれを見たお母さんの顔は喜ぶどころか、顔は引きつり、目はつり上がり、とても喜んでる顔ではなかったのです。そんなお母さんの顔を見た途端、男の子はその場で泣き出してしまいました。お母さんは自分の子が隣の畑からナスをいっぱい盗んできたと思ったのです。この子はいつもいたずら好きのやんちゃな子だと思っていたので、 そのナスを持ってきたという出来事を悪と認めて暗黒面に注目したのでした。後で確認したところ、隣のおばさんが、僕のところのお母さんはナスが好きだからお土産に持って帰ってね、と言ってくれたことが分かったのでした。子供の心を傷つけてしまったお母さんは、まずはじめにその子の優しい心遣いの善なるところに注目すればよかったと。普段から子供の良いところを見つけていくという日時計主義の生き方の大切さを学んだと、しきりに反省しました。同じ出来事でも、ある人はその出来事に巧妙面を見出し、また別の人は暗黒面を感じる人もいます。その人の経験や何を学んだかによって、物の見方、考え方は随分と変わってくるものです。さて、ここで昔話にある禅問答を紹介します。あるところに立派なお寺がありました。しかしお寺はとても立派でも、そこの住職は怠け者でちっとも修行なんかしませんでした。檀家などのご機嫌取りがうまく、勉強なんかそっちのけの住職だったのです。近所に餅屋の小僧がいて、毎日お寺へ遊びに来ておったそうです。ある日その小僧が門前の掃除をしていると、旅の僧侶、雲水が来て、この寺は大層立派なお寺だ。お前の住職はさぞかし立派な住職であろう。一つわしと禅問答させてくれ、と申し込みに来たのでした。小僧は怠け者の住職だとよく知っていたので、これでは住職が負けると思い、先においらと禅問答しよう、と持ちかけたのです。すると雲水は、お前では相手にならん、と怒り出しました。小僧は、相手になるかならないか、やってみなければわからないよ、と言いました。そこでしぶしぶ雲水は、小僧と禅問答をすることになったのです。はじめに雲水は、人差し指と親指で小さな輪を作りました。すると小僧はすかさず大きな輪を作りました。すると雲水は恐れ入ったという様子でお辞儀をしました。今度は雲水は人差し指を一本突き出して見せました。すると小僧は五本の指を開いて出しました。それを見た雲水は恐れ入ったという様子でまたお辞儀をしました。さらに雲水が三本の指を出しますと、小僧はあっかんべえをしました。すると雲水はさっさとお辞儀をして逃げるようにその場を立ち去りました。宿屋に入った雲水は、はあはあ息を切らして汗を拭いているところに、宿屋の親父が聞いてみると、今日ぐらい偉い小僧に会ったことはないと答えます。どうしてだい？と聞くと、禅問答で私がこの世界でお日様はと言って輪を作ると、小僧は、この世界は大調和の円満な世界で世を照らすと言い、指を一本出して一元見渡す世界はと問うと、小僧は五本指を開いて、私たちの五感を通して見せる世界を照らすと答えた。ならば三階はと指を三本出すと、目の下にあり、すなわち三階はただ心の表した世界だと言ったので、驚いたと言いました。今度は寺の怠け者の住職が問答の内容を小僧に聞いてみると、小僧は今日ぐらいずぶといお嬢に会ったことはない。お前の家の餅はこれくらいかと小さい丸を出したから。俺の家はこんなに大きいと大きい丸を作って出したら、一ついくらだと言うから、五里だと五本の指を出すと、三里に負けろと言うから、悪感米をしたら、早漏のやつさっさと逃げ出したということです。旅の雲水はこの小僧にしてさぞかしこの立派な寺の住職ではとても歯が立たんと逃げ出したということです。なかなか味わいのある禅問答ですが、このように同じ腕や指の形を見てもその人の心の捉え方で受け取り方が全く違ったものになることがお分かりになったと思います。人生においても、同じ物事でもいろいろな見方ができ、光明面と見えたり、暗黒面と見えたりします。しかし、日時計主義の生き方は、 一見暗黒に見える事象の奥にも、実は光明が隠されていると見るのです。一見暗黒と見えるものは、偽物の仮の姿なので、本当の世界の現れである光明面のみを見つけ出しましょう、という生き方なのです。その認めた結果として、その事象の奥に善を見出すことができるのです。この考えの原点になるのは、聖長の家の基本的な教えである、唯心実相です。唯心実相とは、唯一本当に実在する世界は、神の創造された全一元の実相の世界であり、すなわち本当にある世界は完全円満であるという教えであります。聖長の家では、神様は罪や罰や不平等などを与える冷酷な存在ではなく、あらゆる良きものの作り主であり、生きとし生けるものを生かしたまい、ありとしあらゆるものを荒らしめ、私たち人間だけではなく、常にすべてのものを愛し、守り、導きたもう神様で、時間空間を超え、五感や六感を超越し、宇宙を貫く法則であり、宇宙を貫く生命であり、知恵であり、絶対の愛であると説いています。したがって人間は本来神の最高の自己実現であり、如来であり、無限の生命、無限の知恵、無限の愛、その他あらゆる善徳に満ち満ちた不穏不滅の存在であり、これが我々の実相、本当の姿であるということなのです。また、聖長の家では心に認めたものが仮の姿として現象の世界に現れるととき、このことを心の法則とも言います。私たちが一般的に現実と呼んでいる人間が感覚する世界を現象世界と呼んでいます。これは見せかけの世界、すなわち仮想、仮の姿であると説きます。現象世界は私たちが心で認めたものを一時的に表した仮の姿であり、表現の世界です。心の在り方が悲しい暗い心であれば、外界をそのように捉え、暗い環境を表して体験します。心が明るく喜びや感謝の心で満たされていると、明るく幸福な環境を表します。心の持ち方一つで幸福にもなり、不幸にもなり、豊かにも貧しくもなる、そして健康にもなれば病気にもなるというわけです。ある男性からこういう話を聞きました。その人はある夜、家に帰ってきて、お酒を飲もうと思いました。ところがボトルを見ると、中身が半分でした。なんだ、もう半分しかないのか。お前、俺のいない間に飲んだだろう。と、妻を問いただします。何を言ってるの、バカバカしい。私はそんなもの飲みません。自分が飲んだんでしょ？うるさい。黙ってさっさとつまみを作れ。何を食べたかったら自分で勝手に作ればいいでしょう。私は忙しいんだから。と、奥さんはカンカンに怒ったそうです。このことを経験した男性は、これは良くない、と反省して、今度はある日このように切り出したと言います。随分飲んだようだが、まだ半分も残っているから、一緒に飲もうよ。と奥さんに声かけました。すると奥さんは、私も飲んでもいいの？もちろんさ、一人で飲むよりは二人で飲んだ方が楽しいからね。奥さんは、それじゃあちょっと待ってね。今何かあなたの好きなおつまみを作ります。と機嫌よく支度をしてくれたと話してくれました。このように半分になったお酒でも、本人がどう考え、どう言葉で表すか、本人の心次第で、家庭の中が不調和になったり、幸福になったり大きく変わるものです。世の中の事象に心がとらわれ、右往左往して心を乱してしまうのか、あるいはその事象の中に光明面を見出し、そのことを素直に感謝するかで、現象がこんなにも違うことを発見することができたのではないでしょうか。この事象を見て、その人の心によって善と感じるか、悪と感じるかで、その後の事象が随分変わってくることに、お気づきになったと思います。本日のテキスト、日時計主義とは何か、 39ページから40ページを朗読します。私たちはこの教えに従って非時計主義を生きることにしている。だから非時計日記では悪い出来事は書かないのが原則である。悪いことを書かない、印象しない、記録しない、思い出さないという方法によって多くの人々は悪はないという実感が持てる。加えて良いことのみを書き、印象し、記録し、思い出すことによって多くの人々は善が満ちているという実感を抱き、その実感を通して現象の背後にある全一元の世界の実在を確信することができるようになる。そういう宗教的実感や悟りへ到達するための優れた方法が悪を認めないという生き方である。朗読を終わります。ここで書かれております非時計日記とは、成長の家白鳩会総裁谷口淳子先生監修の日記帳のことで、非時計日記を使う人の人生を楽しく豊かなものとするための日記です。この非時計日記を書き続けることによって、常に私たちの想念感情を清めることができ、素晴らしい世界を実現することができます。毎日出会う嬉しいこと、ありがたいこと、感動したことなど、コツコツと書き続けることによって、心に幸福の雛形を作り、現象世界に幸福を持ちきたす優れた方法であります。成長の家の生き方である、非時計主義はこのように素晴らしい生き方です。ラジオ放送のお聞きの皆様の中で、興味を持たれた方はぜひ、非時計主義の生き方を実践されて、ますます幸福な人生を実現していただきたいと思います。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。